全ての見せかけのものが消え去り、欺瞞がもはやなくなる。この時はなんと重要でありましょう。まあ、イエス様の体の主体であるものが確実に明らかになります。パウロはエペソ書の中で、私たちはキリストの体の部分であると書いたのです。イエス様は頭であり、イエス様を信じ、イエス様を自分の救い主として受け入れた人々は皆その体の主体であります。まあ、イエス様は信ずる者を呼び、信ずる者は彼の方に向かって急ぎます。すなわち、まあ、墓場から、まあ、海から、または信ずる者の体のあるところ、どこからも信ずる者の体はこの偉大な第一の復活の日を共に祝うためによみがえるようになります。またその日にこの地上に永遠の命を持っている救われた人々は、結局特別な特権に預かるようになります。すなわち死を見ないで墓を知らないで一緒にして帰られるようになり、一緒にして蘇るの体を得るのです。まあ、全ての本当の救われた人々のために、その信ずる者がその日に死んだにしろ、生きる者に数えられるにしろ、この日は死に対する勝利です。彼は新しい体を持ってイエス様に会うようになります。この体とはイエス様がよみがえるの日に身につけたと全く同じよみがえるの体です。コリント第1の手紙の中でこの事実について次のように記されています。311ページになります。311ページ15章の23節。しかしおのおのにその順番があります。まず初歩であるクリスト、次にクリストの再臨の時クリストに属しているものです。そして5章1節5章2節、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆帰られるのです。おわれのラッパと共にたちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。まあ、その日にはまた多くのことが起こります。私たちがキリストに会ったということが明らかになります。そしてキリストに送る新しく作られたものは一緒にして完全に去ろうと、ヨハネ第1の手紙3章2節に書かれています。428ページになりますが、428ページ、ヨハネ第1の手紙3章2節です。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。なお私たちの身についているすべての汚いものは清め落ち、私たちのうちにあるイエス様は素晴らしき形のうちに姿を現すので、その時次の言葉は完成されます。すなわち古いものは去ってみよう、すべてが新しいものが 新しくなる、すべてが新しくなると。例えば蝶々が開口を脱ぎ捨て翼を広げると同様に、古きものは我々の中から取り去られ、そこにはただ新しいものがあるのです。この瞬間に、すなわちこの世で最も大きな悩みであった我々の内にある罪がもはやなくなるとき、そして罪のもと、すなわち我々の生活の最も深い悩みであるそのものがなくなるとき、すべてが新しくなり変わり、我々の願いは完全に満たされるのです。けどその偉大な日には、我々の全生活もまたイエス様の光の前に現れるのです。心の中にイエス様の姿を宿している救われた人々は、イエス様の恵みの座の前に立つようになると、コリント第2の手紙5章7節に確証されています。300日ページです。300日ページコリント第2の手紙5章の七節です。私たちは皆、結局信ずる者皆例外なく、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各地その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと書かれています。まあ、聖書には二つの裁きがありますが、これは栄光か、または破滅かを決定する裁きではありません。その日、この世に送るキリスト者の生活、働きが主の日によって試されるのです。なわち信者たちを行った結果によって、主は信者たちの報酬、報奨、まあ、王冠を信者たちに分け与えるのです。コリント第1の手紙の3章を見ると、この、まあ、裁かれることについて少し詳しく次のように書く記されているのであります。三章の中一節から。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木草藁などで建てるなら、各地の働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその力と各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報い受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。結局救われている人はもちろん救われています。永遠の命を持っている者は永遠に救われているのです。永遠の命は失えないものです。けども、その日が我々の生活を明らかにするのです。すなわち清い日が金銀宝石と木枯れ草わら、すなわちイエス・キリストから出たものか、または自分から出たものかを明らかにするのです。結局自分の力、知恵によって頼ると、永遠の実は絶対に残り得ない。まあ、失われる命はなんと悔いやまることか、それは取り戻すことも取り替えることもできません。永遠の実を結んだ命、これは大きな 喜びであり勝利であります。もしその時イエス様は我々に次のように言うことができれば幸いと思うんです。マタイ伝25章の前に読みました。25章の21節、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任すよ、主治の喜びを共に喜んでくれと。25章の21節ですね。まあ世の中の人々の目に大きく映り、まあ大したもんだと見られ、まあ多くの人々の中、多くの人々は、まあ、そういう人々の生活が、まあ、木や枯れ草や藁のように火の中で消えるようになるのではないでしょうか。それと反対に人々から完全に忘れられ、まあ、目立たない人々こそが、まあ、木の与えられるようなではないでしょうか。まあ、自分の生活に何が残るなのでしょうか。我々は本当にイエス様に頼って御霊によって動かされているなのでありましょうか。あるいは自分から自分のために頑張るなのでありましょうか。まあこの日がそれを全部明らかにするのです。その日は本当の信ずる者にとって素晴らしい日です。聖書はその素晴らしさを、まあ、表現するためにいつもただ一つの言葉だけしか、表現していないんです。すなわち栄光という言葉です。ロマ書8章の中8節に、まあ、栄光という言葉が出てきます。ロマ書8章の中8節、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。まあこれを書いたパウロとはもちろんいろんなことで悩んだ人だったんですけども、将来の栄光と比べればまあ大したもんじゃないと彼は言ったのです。またコリント第一の手紙の2章9節にもパウロはまた次のように書いたのでありますが、292ページになります。コリント第一の手紙2章の9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるとあります。今の時の我々の悩みはいかに重く深いことでありましょうけど、この栄光はそれに比べると限りなく大きいものであり、この世の苦しみは栄光に比べるとうに足りないことです。イエス様の最後の日の、まあ、イエス様の最後の日こそが結局考えられない栄光に満ちた日であります。イエス様は我々に見えるようになるのです。私たちはイエス様は全ての全てであるという目標を持っているのです。まあ、イエス様のこの最後の日は我々の生活に起こる最も大きな大切な日です。ですから私たちの生活にとってこの日が、まあ、力強い原動力となるべきです。サイレンは我々に道を示してくれます。まあ、この目標の偉大さが道をまっすぐにはっきりと示すように役立っています。イエス様の啓示の日を目の前に見ている者はその最後の日に生きられるような生活をするはずです。私たちがある世の認識を信仰の中にはっきりと 自分のものとすればその認識は我々の生活に意味を持ち役に立ちます。すなわちイエス様の将来、我々がイエス様と会う日が信仰によって自分のものとならなければならない。